当の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
先延ばし大好き陽平です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
マジで先延ばしなんですよ。
知ってる。すごい知ってる。
何なんですかね。だから今日のテーマがね、その前回話があったと思うんですけど、ストップオーバーシンキングということで、はい、
シンキングね、あの TH だから下噛むね。
ストップオーバーシン、
はい、
フィンキング、フィンキング、そういうこと、はい、そういうこと言うからもう英語が怖くなるんですよ。
ということで失礼します。
はい、マジでなんか考えすぎなのかどうか分かんないんですけど、なんか別に行動しなくていいやみたいな感じとか、別に今じゃなくていいやみたいな感じになって、私は先延ばし癖タイプなんですよ。でなんかパッと見ると多分いろんなタイプがあって、まあなかなか要はその行動ができないくなってる、結局考えるだけだったらね、人生は動きませんので、どのようにこの思考をですね、整理して行動に移していくかっていう話が、今日のテーマなんじゃないかなと思うんですけど。
はい、はい、そうですね、はい、おっしゃる通りで、あの、オーバーシンキングってよく言われていて、全然新しい課題じゃないんですけれども、
はいはいはい、考えすぎとか、悩みすぎとか、
悩みすぎ、ぐるぐる思考とか、はいはいはいはい、あと寝る前にね、はい、今日あったことをぐるぐる考えて、どんどんどんどん目が冴えちゃう、
眠れなくなるみたいな、
そうそうそう、はいはいはい、いろんな角度、いろんな切り口から、はい、この問題っていうのはこういろんな人が解決策を模索してきている問題。
なるほど、それをオーバーシンキングっていうふうに言うんだ。あら、それで言うと応援業界で言うと、なんか
応援業界そういう業界
あります、あります、
あるんですね。
ちなみにこれも応援業界ですからね。あの、なんだろうな、自分が考えてもわからない、なんかこれ言ったら相手どんな気持ちになるんだろうみたいなこととかっていうふうなことを考えすぎて遠慮して言えないみたいな人とかは結構いますね。
はい、そうですね、
迷惑をかけるんじゃないかとか、
あの、相手の気持ちをもんばかって、ノーが言えないっていうことですよね。それね、あの、前詞なんかも言っていたりするんですけれども、相手の気持ちをもんばかって、出すイエスには価値がないみたいなね。そういうことも言われているんですけれども、
相手に合わせてあげちゃってるのが、
そうですね、
価値がない、
それは、優しさではないみたいな、そういうことを、
ね、
昔の人もすでに言っているわけなんですけれども、
気使ってイエスと言ったところで、
そうそうそう、何も生み出さないですよということですよね。それだったらノーと言って、ちゃんと本音でディスカッションした方がお互いに分かり合って、じゃないですか。
相手のためにもなりますもんね。
そうそう、でも分かってるけどね、あの、気になっちゃって、その場になると、そう、あの、思ってもないけど、そうですよねって迎合しちゃうとか、あとは、あの、怒ったことに対して、あれって言い過ぎちゃったんじゃないかなとか、ああいうふうに言ったから、こういうふうに思われちゃったんじゃないかとか、傷つけちゃったんじゃないかとか、
あの時の一言、
あ、そうそうそう、
いらなかったかなみたいな、
そうそうそう、
はいはいはい、
でもっと違う言い方ができたんじゃないかとか、そういうことも過去のことですよね。
なるほど、
ぐるぐるずっと結構考えることとして、
なるほど、
典型的に上がってきますよね。
いろんなオーバーシンキングがあるわけですね。
そう、いろんなオーバーシンキングがありますけど、大体は過去のことか未来のこと。で、これを、いろいろな、あの、精神性のリーダーの方は、今ここに生きることで、この考えすぎ、ぐるぐる思考っていうのから解放されますよって言ってるんですよね。
なるほど、今に生きるってやつですね。
そう、はい、今は 過去に起こったことは今は起こってないわけなので、過去に起こったことを自分の頭の中で考えても何も変わらないわけですから、それ考えるのはやめましょう、今やってるのは何ですか、じゃあ今仕事で、何かのメールをパソコンに打ってるんですよね、そしたらその相手の人のことを考えて、今やってることに集中する、あるいは何かが心配で手につかないだったとしたら、それ未来のことですよね、で未来からも今に戻ってきて、今やってることに集中する、あるいは楽しむ、どうやったらこれもっと楽しめるかって考える、と今のことであれば考えすぎてるのは絶対ない、
今のことだっては考えすぎは絶対ないってことですか、今のことだったらそんな考えなくても
そう、
そもそもいいでしょみたいな話、
考えすぎることはそもそもない、人間って、今って行動してるわけじゃないですか、行動っていうのは考えすぎじゃなくすんですよ、行動してると。
なるほど、俺そこはあんま分かってないかもしれない。だから考えるという行動はないんですか、なんかさよくあるじゃん今考え中みたいな、
それも行動というのであればそれも行動だけど、一般的には考えているという状態と行動しているという状態は別、行動というのは何かアクションをしているということなので、書いているだったら行動だし、何かを聞いているも行動ですけど、考えているは行動ではなく、think と do っていうので違うことなんですよね。
なるほどね、なるほどね。
で人間って何か反応もそうですけど、誰かに何か今言われました、でそれ考えすぎになるかっていうとならないんですよ、どっちにしようかなって答え思っていても必ずもうどっちか出してる。
なるほどね、何食べる、ハンバーグみたいな、
とか何でもいい、とか何でもいいって言うなって言われてるの分かってるんだけど何でもいいって言っちゃう、それでまた怒られるみたいな、何でもいいって今言ったらどう思うかなとか、今に起こってることに対して、そのように考えすぎてリアクションが取れないっていうことは人間ないんです、
なるほど、何かしらこう会話してたりとか、コミュニケーション取ってたら、結局今に来ているというか、
そうそう
行動してるわけですもんね。
そうそう、それは本能に関係するんですけど、逃げるか戦うかっていう本があるじゃないですか、あれがもう出てきちゃうからなんですよ、ここで黙っていたら危険ですよねっていうことを察知するので、とりあえず何か考える前に言っちゃってるんですよ、なので今ここの状態に生きていたら考えすぎっていうのはありえない、
ライオン来たらそりゃ逃げるよねみたいな話
ですよね。そうそうそう、でじゃあいつ考えすぎになるかというと、そのヒューリスティックというんですけど、反応しちゃったことに対して考えられなかったから、後から、あれってもっとこうできたんじゃないのかなとか、もっといいリアクションがあったんじゃないのかなとか、後から考えるってことを人間はするわけです。
なるほど、あの時ハンバーグじゃなくて
そうそう
カレーにしとけばよかったみたいな、
そうそうそうそう
あとそっちのカレーの方が美味しそうだなみたいな、
そうそうそう、
ね、
そうそう
ありますもんね、
でハンバーグがねちょっと思ったより硬くて歯折っちゃったとかだったとしたら、あそこでハンバーグじゃなくてカレーにしとけば歯も折らなかったのにとかそういう後悔とかにも
つなが
っていくわけですよ。そう、
分かりやすいかもしれない、でそういうことをみんなやっちゃってるとですよ、
ね、やっちゃってる、
でしかもその考えすぎの方がどんどん多くなっていく、
大きくなって
どんどん動けなくな
ったりとか、そう特に人間関係の場合は、その次の日に、その私が昨日ちょっと言い過ぎちゃったかなとか、ああいう言い方じゃなくてこういう言い方した方が良かったな、傷ついてないかなとか嫌な思いしなかったかなと思ってた人が、翌朝目の前からやってきて、おはようございますって言ったとするじゃないですか、そしたら私は傷ついていないかなと思って見ているわけなので、傷ついている証拠が目に入るわけですよ。そうすると、いつもは気にならない、おはようって言って、一瞬目を合わせて、すぐにスマホに戻っていた。いつもなんだけど、その日は、やっぱり傷ついてたんだ、もう
私と話してるなみたいな、
そうそうそう、話したくないんだ、もう嫌われたんだみたいになって、またオーバーシンキングに入るんですよね。でそれ勇気を出して、ごめんねこの間って言ったら、は、い つのこと、え、そうだっけみたいに、そのことじゃないんかいみたいになることも多いじゃないですか。
なんかそれで言うと、私さっきのその先延ばしっていう話をしたと思うんですけど、うん、あれはだから未来に対するオーバーシンキングみたいな、あ、間違えた、未来に対するオーバーシンキングみたいな感じってことですか、うん、
それ先延ばしにもいろいろ理由があるので、理由によるんですよね。で、陽平さんの場合は、いつか言っていた、決めちゃうと、その後にもっと重要なものが入ってきたら、そこブロックされちゃってるから、その機会を逸することを嫌だなと思ってるっていうことを言ってた。
よくご存知で。
言ってたもんね、前に。3年ぐらい前に言ってた。3年か4年前に。
もっと前かもしれない。
言ってたと思うんですけど、それは、恐れというよりは、機会喪失するっていうことに対する残念感が強いっていうことですよね。で、それも中庸思考で、どっちを取っても自分にとってメリットとデメリット同じだよっていうことが入っていれば、
そういうことか。
うん、そう。
これだけが、いや、ベストな選択肢があるわけじゃなく、
じゃない、そうそうそうそう、うん、
どうなっても、まあ、結局楽しいよね、うん、みたいな話じゃないけど、うんうん、そうかもしれない。
うん、で、本当に、必要なものが一番後から来たとするじゃないですか。で、その日時はもう何か違うことで埋まっていました。だとすると、調整効くんですよ。でも、調整するのが難しいと思い込んでいるので、ブロックができないんですよね。そうすると何が起こるかというと、前もって、決めておくことができないので、付け焼き刃な人生になっていく。
いや、だからそれで言うと、フライトとかをキャンセルできる人すごいなって思っちゃいます。だから、
できないの？
できない。フライトってなんかキャンセルできないやつを取ってるからかもしれないんですけど、なんかたまに、いや、もうフライト捨てる人がいるんですよ。じゃなくて、もういいよ、その飛行機は乗らないみたいなことを言う人がいるんですけど、すごいなって思っちゃう。
ああ、そうなんだ。
はい。
それは無駄遣いと思う。
あ、そう、無駄遣い、多分お金かな。
お金かもしれないですね。
もったいない。せっかく予約したの。
もったいない。
もったいないって思いません？
なるほど。
だから それよりかは、そのキャンセル代を取ってでもこっちを選ぶみたいな人がいるわけじゃないですか、世の中には。いや、だからそこがすごいよなって、
なるほど。
でも、それで言うと世界一周この間してた時に、そう、でもロンドンのホテルとかをなんか捨ててというか、放棄して、モロッコとかに行ったんですよ、みたいなのは、だから俺的にはすごい新しいチャレンジというか、
なるほど。
そう、予約してたものを、予約してたものって、予約やめていいんだみたいな感じの感覚がやっぱついたっていうのは、ちょっとずつですけどね、もしかしたらあるかもしれない。
そうですね、もしそれが本当にできないなと思い込んでいて、それが理由で、決めることを先延ばしにしているのであれば、そのできない理由を探りたいですよね。そこにどんな恐れがあるのか、で、それじゃあどんな恐れがあるかというと、キャンセルできないっていうことは、その払った3万円なら3万円が無駄になるのが嫌なわけじゃないですか。でも、こう考えたらどうですか。その3万円は、そのモロッコに行くための、費用だと考えたら。
なるほどね。モロッコのフライト代がちょっと高くなったぐらい、
あ、そうそうそう、
イメージとかね。はいはいはいはい。
そしたら、払えるんじゃない
ですか。確かに。行きたいんだもんね。
そう。そっちの方が自分にとって価値があるっていうことじゃないですか。
そっか。
なんか飛行機代、モロッコの飛行機代と、ホテル代が例えば5万だとしたら、キャンセルしたフライト代が3万だとしたら、モロッコに行く旅費が8万円かかったっていうことなんですよね。で、自分はそのモロッコの体験が8万円より上回ると思っているからキャンセルできるんですよ。
確かに。
キャンセルしてる人たちは
確かに。
うん、でその千載一遇のチャンスなわけじゃないですか。
そうね、
今イギリスにいて、うん、このままあのモロッコを通り過ぎるっていうもともと計画だったわけですよね。じゃあこれ計画通りにやったら、うん、そのままモロッコ行かないで日本に帰ってくるわけじゃないですか。でじゃあ次にモロッコ行くときには、うん、また20万とか30万かけてモロッコまで行くわけですよね、うんうんうん、それよりも3万円捨てた方が安いですよね。
コスパいい。
そうで考える。
なるほどね、うん、そういうことか、
うん、それはそこでクリアできたら、
はいはいはいはい、
それが理由の先延ばしはなくすことができますよね、
うん、なるほど、うん、だからまあ今の話で言うとそのやっぱオーバーシンキングっていうのは、うんうん、なんだろう、全て原因があるみたいな感じのイメージなんですか。
原因、そうですね、あの、根拠があるというか、
はいはいはいはい、
それをやってしまう、うん、そうですね、あの源流の原因がある。なので、先延ばしとか、うん、オーバーティンキングそのものが問題というよりは、うん、その奥に、うん、あのコアな課題があって、うんうんうん、それが解決できたら、うん、それB の課題なんですよね。で、オーバーティンキングとか、うん、あの先延ばしっていうのは、うん、Do に現れているものなので、こっちが解決できたら、その行動様式も変わってくる。
なるほど。だいぶ分かってきた。で、その B のところをやるのが、うん、偏らない。生き方で。
そうなんですよ。そうそう。
だから今回、オーバーティンキング。うんうんとかもあると思いますが、うんうん、それらがどんな考え方も、うん、要はこの中央思考とかと全部つながってくるよ、
うん、そうですそうですそうですそうそうまさにそうです。で今のだと、はい、あのもう一つもう一つ突っ込んでいけて、
はい、
それなぜか何かというと、はい、今損得で見たじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、お得だよねって言いましたもんね。
そう、うん、それも中央思考、うん習得するとなくなるんですよ、
うん、どういうことですか。
金銭的な損得じゃないですか今のって。
はい、
うん、
損得は損得ですよ、
うん、で、はい、あのこれメリットとかデメリットとか、はい、よく出てくるものですよね、はい、中央思考って、
はい、
でそのメリットとデメリットっていうのは、うん、損得感情なんですけど、
うんうんうん、
いつも言っているように、うん、メリットもデメリットも半分ずつで、うん、メリットイコールデメリットってことは、うん、それ自体が幻想っていうふうに分かってくるわけですね、
うん、なるほどね。だからよああそういうこと、
うん、
何だに分かってきた。そうそうそうそう、得があれば損もあったとしたら、そうそうそうそう、得の裏には損もあるし、
そうそうそう、そういうことです。
損の裏にも得もあるよねっていう。
そう、
あ
そういうことです。だからもともと言い寄せられるよっていう人じゃなかったとしても、その心理が分かってきたら、
はい、
今お金という切り口から見たら3万円捨てることになるけれども、
はい
はい、これ損ですよね、
はいはいはい、
損に見えるけれども、うん、この損イコール同じ得になっているっていうことが分かっていれば、
うんうん、損が怖くないんだ。
そうそうそう、
なんかさ、うん、損ってさ、うん、したくなくないですか。
うん、そう、だからその世界に住んでいるとそこに縛られるんですよ、行動が。
損をしたくない世界、
うん、
得をしたい世界に住んじゃってるんだ、
うんうん、そう、
それ
縛ってるでしょ、
行動を。
そう、そこから自由になれる。
おお。
中央思考です
ごい。
っていうことはそれも執着だから、その執着から損したくないっていう執着から自由になれるっていうことなんです
よ、ね。みんな損したくないと思ってました。持ってると思ってました、
うんうん、みんな思ってますよ。思ってると思います、
ね。
うん、
でも確か
に、だからこそこれをみんなにみんなにあの読むだけじゃ、うん、多分習得できなくて。
いや、これ深いですね。だ
って
なんかメリットデメリットっていうと、うん、なんとなく分かりやすいけど、うん、損得っていうとちょっと入り方が違うというか、うん、なんか痛みの感じ方、
うん、そうですよね。しかも
ちょっと違う。
お金が絡むと数字ではっきり出てくるので、あのマイナスいくらっていうのがね、う
ん、10万円損しましたとか言うと、あーってなっちゃうもんね、100万円損したとかしたらなんか胃が痛くなるみたいなことってあるじゃないですか、
うんうんうん、
でもその裏にはみたいな話 しいってことですか。
そう本当にそうなんですよ。本当に信じられないかもしれないんですけど、10万円の損の時には、うん、10万円分の何かを得てるんですよ、うん、必ず。これもうびっくりしますよ、
うん、
これそれ知ったらそれ見に行くので、意識が、
それ例えばわかんないですけど、じゃあそれこそ、じゃあね、資産形成とかって分かりやすいじゃないですか、うんうん、なんかじゃあすごい相場が上がってるみたいなのもあれば、うんうん、相場が下がってるみたいな感じで資産も上下したりとかするわけじゃないですか、うんうんうん、でなんか、まあ、めちゃくちゃ上がったなっていう時も、うん、逆に言うとなんか失ってるものがあるっていう話、
うんうん、もちろんです、だからぬか喜びしちゃダメだよっていう、ぬか喜びしてると次にそれ下がって失うことになるんですよ。
失ってるところに気づけないとって話
そう、
はあ、
それがあの自分は運がいいとか、自分はなんか頑張ってきたからなとか、自分にあのいいことがあると付随させるんですよね、人間って。そうするとそれ傲慢と呼ぶ心理が見えなくなっちゃってるから、でそうなったら誰のおかげっていうところには意識が皆目いかなくなるので、感謝も忘れた状態になって、はいはい、上がってるぜって頂点になっている状態っていうのは本当に視野が狭くなっちゃってるんですよね。
その裏で何かを失い続けてるみたいなことがあるっていうこと
ですか。そうですそうですそうです。
いやすごいな、なんか損したくないと思っちゃってますもんね。でも損して得を取れとも言いますけどね、
うん、それはその損することを恐れるなよっていうことの裏返しなんですよ。損すると思ったら誰もやらないけど、うんうんうん、表向き一時的には短期的には損に思えるかもしれないけど、うんうん、それをやることによって長期的にベネフィットがあるよっていう教えなので、うん、それもあの心理に基づいてるんですよね、
うん
うん、でも損と得の世界に住んでる人にはそのように言わないと分かんない、
はいはいはい、
けど実は損して得取るっていうのも損得で動いてるっていうことなので、
う
ん、
まあそうね、結局得をするためにみたいな、ね、
そう、うんうんうん、その世界じゃない世界に住んだら、うんうん、結局どこの道に行っても損も得もないっていうことを理解できると、その世界から下脱できる。
面白い。ちなみにその世界から下脱したら、うんうん、やっぱいいことあるんですか。
いいことあるっていうか
またいいこと、また得しようとしてる。
それがそう、
ま、
得の世界。
もうダメだ
いや、リスナーの方もそれを持った方たくさんいらっしゃると思うので、
あの結局、そう結局得しようとしてるもんね。
そう、損得の世界に住んでるとそういう質問になっちゃうんだけど、そういう質問すらももう出てこなくなるというか、だから楽になる。皆さんあの JDS で中庸思考を学んで何が変わりましたかっていうと、うん、生きるのが楽になりましたっていう抽象的な言い方でね言っていただくんですけど、であのインタビュアーの方がね、はい、もう少し具体的にって言っても、はい、なんかあんまり言えないんですよね、はい、その B の部分って説明がちょっと難しいので、はいはい、ね、ですけど本当にそこに縛られなくなる、うん、損しないように得するようにって、うん、あの朝から晩まで考えてるわけじゃないですか、うんうんうんうん、すごい緊張してるわけですよ、
まあ、だから、まあ、ちょっと言葉をあえて選ばず言いますけど、うん、損得に縛られてるからこそ、うんうん、やっぱ損してることありますよね。
そう損得に縛られてるからこそ、そう損してることある。だってこれ得ですよって言ったら欲しくもないのに買ったりとか、
はいはいはい、はい、
あの3つ100円だったら1つでいいのに、うん、1つで30円なのに、うん、じゃあ3つ買おうかなってなるわけでしょ。ってことは、うん、あの1つ30円で3つで100円ってそんなことないですよね、うんうん、1つ50円だけど3つ買ったら100円って言ったら、うんうんうん、あじゃあ2つ分で3つ買えるから、
うん、お得な感じするよね。
お得な感じして買うじゃないですか、うんうんうん、でも自分は本当は50円でよかったわけですよ、使う金額は。だけど100円使っちゃってるってことはその方が50円損してるんだけど、
確かに
自分は得した気になってるでしょ。
難しい。いや本当ですわ。
それはね、だから資産形成は精神性と、うん、あの比例するんですよっていう、そういうことで、そういう計算が、うん、まあできるようになる。
はいはいはいはい。
うん、いらないものは買わなくなる。
まあそうね、本当に大切なものとか、うん、本当に価値に合うものをやるから、うん、損だから損だからじゃなくて、
うん、
自分が大切だから、
うん、そうそう
やっていくっていう選択をしていけたらいいって
ことだよね。うんうん、そうそう、あと得だから買う、うん、得だから行くじゃなくて、うんうん、なんとか旅行を、うん、今だったら1万円とか言われて、うんうん、じゃあ1万円使わないと損するみたいな気持ちになるから
なる、
別に行きたくもないんだけど、うん、行っとこうかなみたいに1万円使ってるってことじゃないですか。
うんうん、
それ自分は価値を感じていないのに、うんうん、そのなんたら工場に乗せられて1万円結局使っちゃったってことですよね。
確かに。
で自分は、あ、3万円かかるところ1万円で行ってこれたみたいな思って得してるって思うけど、うん、だからその損得で動いてると結局そうする羽目な人生になってる、う
ん、あ、なんかなんかすごいどっと疲れたな、なんかすごい、いやでも本当そうですね、なんか
そうそうでしょ、はい、でもちょっとでも今みたいに、はい、あ、そういうことだったのかって、うん、あの認識しておくと、
うんうんうん、
次に起こった時に、うん、3つなんとかって、あ、この間言ってたやつだったってよく考えるっていうので、ね、あると思います。このよく考えるは、うん、あのこのオーバーティンキングの考えすぎとは違って、うんうん、
ちょっと待てよと、
そうしっかりあの本能とか衝動で動かないっていうためのものなので、うんうんうん、それは大いにしていただきたいですね。
いや、いいですね。はい、いや、めちゃくちゃ勉強になる。
はい、でこの本の紹介全然して、
はい、全然してないんですけど、こういう本じゃなかったんですか、ちょっと違った
の、あの、はい、オーバーシンキングの本なんですが、はい、書かれていることは、うん、まず考えすぎの、うん、根っこには不安がある、やっぱり不安があるので、うんうんうん、ね、はい、それをどうにかしましょうよっていう話をしておられますね。はい、うんうんうん、で、あの第一の習慣から第五の習慣まで、
はい、
あの習慣として、うん、オーバーシンキングの解決策を書いてくれているんですよ。
うんうん、
で第一の習慣はストレスから抜け出す、
ストレス管理をする、
うん、でこれもあの重要思考でクリアにできる
ん
ですね。
うんうんうん、
第二の習慣ちょっと全部言っちゃうと、
はい、
あの何ですか、ネタバラシ的になっちゃうので、
はい、
あれですが、うん、あ、ここに、さっき言っていただいた先延ばしが入ってきてるわけですね。
第2の習慣、
うん、第2の習慣、
はい、
時間とインプットを管理するというところなんですけども、でこれもストレスを減らすっていう形で、
うん、
こういうことしたらいいですよっていうのが書いてあります。うん、
はい、
で、第3の習慣はインスタント禅、禅、禅ってあるじゃないですか、
禅って日本の禅ですか、
日本の禅、
はいはいはい、うん、
あの速攻の禅で瞬間的に不安を吹き飛ばすってことなので、
うんうん、
これも不安なんですよね。
うんうんうん、
あと心配事を消すみたいな感じ、うんうん、なので不安と心配事っていう、うん、自分の在り方を、
うん、
ニュートラルにできたら、ぐるぐる思考、オーバーシンキングも行為として行動としてなくなるっていうことなんですよ。で、第4の習慣で思考パターンを変えるとうまくいくっていうのがあるんですけど、はい、ここに認知の歪みに気づいて、認知を正すっていうことが書いてあるんですけども、これ、認知を扱っているっていうので重要思考とすごくよく似てるんですが、ここで書いているのが、
はい、
まあ、心理学の認知療法っていうのとつながるんですが、
はい、
捉え方を変えるっていうことなんですよね。
さっきの損得の話も近いんじゃないですか。
うん、近い、あれとかも入ってくるんですが、これを人によっては捉え方を変えるっていうことはネガティブに捉えていたことをポジティブに変えるっていうふ
う
に捉える方がいて、どんどんとポジティブ思考に行ってしまう、リスクもこれはらんでるんですよね。なのでこの認知の歪みに気づいてそれをニュートラルにするっていうことは、あのぜひ、ポジティブに捉え直すっていうことではなくて、真実を全部見るっていうふ
う
に 読み替えていただきたいなと思います。なるほ
ど
ね。
ただポジティブ思考にどんどんなっていけばいいよってわけじゃないよ、
じゃなくてっていうことです、はいはいはい、この本ではそこまで書いていないし、うん、そういうことを言ってはいないかもしれないですけども、うんうんうん、私たちは中庸思考も知っているので、うん、ここのところはそのように読み替えていただくと、うん、この、うん、あのオーバーセンキングをやめるっていうことが、うんうん、あのよりやりやすくなってくると思います、うんうん、いいですね、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
いやじゃあ全てはとりあえず偏らない生き方を、
はい、
もう皆さん持ってると思いますけど、
うん、
はい、さらに買っていただいて。
そうですね。
これまだあれですかね、リアル書店キャンペーンとかもやってるのかな、
うん、まだやっている時期になりますので、はい、最後のね駆け込みで、うん、あの買っていただいて、うん、申告いただいたら、うん、特典をプレゼントさせていただいてますので、
うんうん、
はい、はい、
でも多分この前回もそうだし今回も合わせて、うん、なんかいろんな他の概念とか考え方と、うん、なんか本当いろんなところでつながってるんだなっていうのはやっぱすごい感じたんですよね、うんうんうん、そうだからこそよりこれを使いこなすことによってね、
そうですね、
何やるにしても、うん、何をdoするにしても、うん、やっぱこう生きてくる本当土台となるような一冊だなっていうのを、うん、はい、改めて感じました、
うん、そうなんです、はい、なのでキャンペーンも、うん、あのご自身が買ってどなたかにプレゼントしていただくっていうことも、うん、あのそうなんですが、うん、どなたかが、うん、それをまたやっていただいた場合には、うん、その方にも、うん、あの特典を差し上げたり、その方を紹介した、うん、あなたにも、うん、その方の買ってくれたものを全部含めて計算できる、自分が、
なるほど、だから一人で10冊じゃなくて、うん、仲間と2冊ずつみたいな、
うんうんうん、うん、
感じてもいいかもしれないし、うんうん、っていうことですね。
そうですそうです。
なるほど。
はい、ちょっと今言っていてネズミ講みたいだなと
思
っ
ちゃった。いい、無限連鎖式でいきましょう。はい。でもこうね、はい、いいものはどんどん連鎖していけばいいと思いますんで。
う
ん、
はい、はい。そういうやり方もできるので、
うんうん、
あの一人言っていただいた方は、うん、旦那さんがいろんなところに出張されるので、うん、買ってきてねって言って、はい、買ってきてもらって、はい、旦那さんはそれを、うん、あこれいいねって言って、うん、あの部下に、うんうん、自分の部下にあげていただいてるっていうねことをやってくださっていて、旦那さんは私のことは全然、うん、あの知っていただいてないんですけども、うん、そういう形でねやっていただいたりしていますので、
本ってそれがいいですよね、はい、なんかさ、うん、そう、私もたまに配ったりとかしてるんですけど、うん、やっぱ喜ばれるんですよ、
うんうん、
あこれ気になりますとか、うん、読んでみたいですみたいなことで、うんうん、はい、その人にとっても新しいチャンスにもなるし、
うん、
なんかこっちがこうプレゼントしてるとなんかまた関係性が良くなったり
そうです、ね、
するから、
うん、
はい
はい、
めちゃくちゃお得ですよね、
うん、はい、ぜひそういう関係性構築にも使っていただければと思います。
はい、
はいはい、じゃあ今日これで終わりにしたいと思います。
はい、
次は、はい、限りある人生を上手に過ごす方法、不完全主義。
うわ、この本ね、本屋でよく見る、
うん、見ますよね、そう、売れてるんですよこれ。
これは気になってました、
うん、はい、
はい、
これ
不完全主義、
そう、ね、不完全主義とかね、はい、スローに生きようみたいな、
はいはいはい、
そういうの最近出てきていますけどね、
はいはい、
これを次は取り扱いたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日これをお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。